ポッドキャストのイベントに行ったよ。
ZFS がかっこいい
イメージキャスト。2月10日土曜日の朝になりました。おはようございます。あずまです。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているあずまと鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容のトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。
あ、イベント行ったんですね。
そう、もう今日はその話だけですね。はい、はい、ですね、最近聞き始めたポッドキャストで、
はい、
早水健郎のこれはニュースではないっていうですね、TBS ポッドキャストの番組がありまして、といっても、TBS のスタジオで撮ってるようなラジオ前としたものじゃなくて、おそらく一人で撮ってる感じなんですけど、
へぇ、
まあ、なんていうんですかね、スポンサー的な感じでついてるのか、よくわからないんですけど、どういう仕組みになってるのか。
意外というか、TBS って、こう、名前がつくと、すんごいお金かけてやってるのかなって思いますけど。
でもね、ポッドキャスト界において TBS ラジオはすごい結構初期の段階からいろんなこう関わり方をしてて。
へえ、そうなんですね。
今一番面白いポッドキャストをいっぱい出してるのは TBS なんじゃないかっていう、ちょっと悔しい気持ちもありますけどね、ちょっと個人勢としては。
そこに対抗意識持ってるんですよ。すごいですね。
やっぱインディーズなんで、僕らとしてはね。うん、
まあそういえばそうですけどね。
そうそうそう。個人カルチャーなんでね。ある種、レーベルみたいな、いわゆるメジャーレーベルからデビューしているバンドみたいな感じですよね。
なるほど。じゃあ、誘われたらどうします？
誘われたら行くっしょ。
まあそうですよね。
で、これはニュースではないっていう、ポッドキャストなんですけど、早水さんというライターの方ですかね、
はい、
が、一人で喋ってる番組なんですけど、もうね、今まで聞いた中で一番そのテーマ選びだったりとか、語り口だったりとか、
うん、
まあそのテーマの切り口だったりとか、
はい、
またその別々のテーマを途中でこう話が繋がってくるみたいなところだったりとかが、むちゃくちゃうまいというですね。
へぇ。
いや、世の中にはとんでもないポッドキャストがいっぱいあるなっていうところで感動してたら、それをディスコードに書いたところ、イメージキャストリスナーの方が、文化系トークラジオライフっていうですね、もう超老舗のポッドキャストが TBS からやってるような番組なんですけども、まあそこで、まあよく出ている方がですね、その界隈なんですかね、なんていうのか。
界隈
なんですよ。
仲間たち。
はい、そうですね。で、その工藤文子さんっていう方が、出演していて、で、その方と、早水さんとか、そこでコミュニティみたいな形になっているということで、イベントやりますよって感じで紹介していただいて、もうホイホイと行ってみましたっていう。
フットワーク軽いですね。
もうここぞというところで溜め込んだフットワークを解放していかないと、そういう動きはなかなかできなくなっちゃってるんで、はい、ちょうどその土日、妻が出かけて、こうちょっと友達とご飯食べたりとかしたいっていうんで、
うんうん、
僕は子供を家でずっと見たりとかしてて、そのカルマポイントを貯めたところだったんで、ちょうどここだって感じで発動して、ぷやっと行きましたね。
取引がそこで。
常にこう取引の連続ですからね。
でも良かったですね。いいタイミングで。
はい。本屋さんでやってるですね。本屋 B&B っていう下北沢の本屋さんなんですけど、そこでやってる、まあ、トークイベントで、本めちゃめちゃ読んでる人たちが本をめっちゃ紹介するっていうイベントだったんですけど、
はい、
まあめちゃめちゃ面白そうなんですよね。出てくる本が全部。もうみんなね、紹介の仕方がすごくうまいので、
ああ、じゃあもういっぱい買っちゃいそうですね。
あれよあれよとね、去年僕、年間5冊ぐらいしか本読んでないんですけど、
うんうん、
今年もう昨日で本5冊買っちゃいましたね。
おー、すごい。いや、よかったですね。今年一番って言ってた何もしないっていうのを、
はい、
去年枠で今年一番にしといた。
あ、そうですね。入れといてよかったです。去年枠に。
よかったよかった。
本当楽しかったです。ありがとうございましたっていう。まあもうそれだけなんですけども。
ちなみにどんな本買ったんですか？
これはですね、まあイベントで紹介されてた本がほとんどなんですけど。
え、紹介されてないのも買ったんですか？
あ、そうですね。本屋さんに行って、もう入ってすぐ買っちゃいました。
もうそういう気分になってますね。
まあそうなんですよ。モードがこう、やっぱ本屋さんってこう、切り替わるものはありますね。めちゃ久々にこういう本屋さんに行ったんですけど。
なるほど。まあ、もともと東くん、こう、本、好きな方ですよね、かなり。
子供の頃から本好きっ子ではありましたね。
うん。うん、
暇だったから本ばっか読んでたっていう感じですけど。
読まない時期があったとしても、他の何かを大体読んでる気がするんで。
ああ、そうですね。文字をひたすら読んでますね。
いや、すごいな。
だいたいツイッターのタイムラインを眺めることに、ここ10年ぐらいは費やされてしまったんで、
はい。
10年前の自分に何かアドバイスはできるかというふうに聞かれると、 まあ、ツイッターやめろっていいと思いますね。
ツイッター、どうなんでしょうね。何冊分ぐらい読んでるんでしょうね。
どうなんだろうな。多分本棚1個分ぐらいは埋まってると思いますね。
すごいな。
で、買った本は、もう普通にタイトルだけ羅列すると、
はい。
このライフの陣が出てまして、
はい。
このポッドキャスト僕はもう高校生ぐらいの時に実は聞いてたんですよ。
すごい、長いですね。
そうなんですよ。結構いわゆるこう文化系というか、その人文学系の人たちがたくさん出てきてめちゃめちゃ喋るっていうやつだったんで、ちょっと僕の高校生の脳には負荷が強すぎて途中で聞くのやめちゃったんですけど、パンクしちゃったんで。その、私のライフ、ボリューム1っていう、その出演者の方々がたくさんこう寄稿してできてる本と、あとジムに踊る人々っていうですね、ジムってトレーニングのジムじゃなくて、事務職のジムですね。ジムを語る本ですね。
へえ。
面白そうですね。
ジムってあんまり語られないですよね。
そうなんですよ。まあ、特にその悪いものとして語られるがちじゃないですか。こういうシーンで言うと、なんかこう、いわゆるブルシットジョブみたいな。
はいはいはいはいはい。
もので、まあ、その官僚主義と紐付けられたりとかしたりとかね。
うん。
でもその中でも、なんかこう、美を見出すこともできるんじゃないかみたいな。まあ、ちょっと読んでないんで何も、全部、紹介の、こう、上積みなんですけど。面白そうだなと思って買ったやつですね。あと、主婦である私がマルクスの資本論を読んだらっていう本。これもめちゃめちゃ面白そうですね。
なんかすごい勉強になりそうな本ばっかりですね。
いやー、なんかね、欲が出ちゃうんですよね。なんか勉強になる本をせっかくなら読みたいみたいな浅ましさが出ちゃいますね。
浅ましいとか言ったらちょっと、まあ、本に失礼なんで。
そうですけどね、リサーチの始め方、これはね、面白そうな本ですね。
リサーチの始め方。
はい。まあ、結構その、研究的な、もう調べ事だったりとか、
うん。
をするための本っぽいんですけど、どっちかというと、いかにして調べてるうちに興味が失せたりとかするじゃないですか。
そうですね。
このことを調べたいっていうモチベーションが本当だったのかみたいな、
うん。
ふうになっちゃうんだけど、そうならないようにするっていう。
調査って、ってほどじゃないかもしれないけど、まあ興味のあるものを追っかけてる最中でなんか迷子になる瞬間って結構あるなとは思いますね。
そうですね。でなんか物作るのとかも結構そういうとこあるじゃないですか。
そうですね。
何かこういう感覚に興味があってそれを掘り下げたいとか、
うんうん、
面白記事とかでもそうだと思うんですけど、
うん、
なんか特にデイリーポータル Z とか読んでるともうリサーチそのものって感じするじゃないですか。それぞれが
本当にリサーチをそのまんま記事にしてるものもありますよね。
そうそうそうそう。得意な興味を持って、それをこう、なんか掘り下げていった結果、面白が出てくるみたいな。
そうですね。
あるんじゃないですか。なんかそういうのとも結構つながってるなと思って、そういうなんかこう、火を絶やさぬためにいいんじゃないかというですね、のとか。
なるほど。
あとは、サークル有害論、なぜ小集団は毒されるのか。これも気になるな。で、最後が、断片的なものの社会学。これは岸正彦さんの超有名な本ですね。これは、ずっと欲しかったっていうか読みたかったんですけど、意外とこう本屋さんに置いてなくて。
結構古い本ですか？
いや全然そんなことないですよ。2015年に出たやつで、今17スリーまで出たやつが。
う
ーん。岸正彦さんはいやちょっと僕もねちゃんとは知らないですけど、社会学者なんですけど、
はい、
めちゃめちゃその意味のない話というか、
はい、
オチとか教訓性とか、なんか分かりやすい意味が存在しないような、もう普通の人の話をめっちゃ集めてる人というのが僕の認識ですね。
なんか変な人だなっていう印象ですけど。
変な人だなって感じですよね。
うん、
そういうなんか変な話というか、何もなさそうな話、何の意味もなさそうな話が集められてるのがこの断片的なものの社会学っていう本で。
へえ、なんか今必要とされてそうというか。
いや、ほ
んと
そうですね。
今 AI が読みたそうな文章かもしれないですね。
そうですね。なんかこうね、教訓めいたことをすぐ言おうとしますからね、AI ってやつは。
うん。だからそういうことを読み漁って、ああ、これが人間かということを知ってほしいですね。
うん。生の人間ってそうだから。
うん。
っていう感じですね。これもめっちゃ楽しみ。
いや、面白そうですね。
はい、そんな感じで
いいですね。楽しんでますね。
そうですね。久々になんかそういう空間に行って楽しかったです。なんか本をたくさん読んでる人たちがいる空間に行ってよかったですね。
僕がね、続ける秘訣だと思っているのが、
はい、
他人を巻き込むってことだと思うんですけど、あ、
読書にも。
そうそう。読んだものを僕が、こう、読み終わって、そして、シェアアトリーに置かれるのを楽しみに待ってます。
あ、わかりました。楽しみにしてください。
10% でもいいから、読んだら、持ってきてくれたら、嬉しいなって。
わかりました。もうこういうの、そうですよね。もう最後まで読まなきゃいけないみたいな発想を、もう30ともなれば捨てるべきだとは思うんですけども。
まあ 10% くらいは読んでもいい。
そうそう。ぶどまりで考えた方がいいんですよね、これって。
うん。
絶対 CPU とかと一緒で。
そうですね。
どれくらい収穫できるかみたいな。全体の中で。
そうですね。で、フルで収穫できたら、もうそれはもういいことだけど、無理にやってもね、ちょっとこう頭に入ってこないし。
そうです
ね。楽しくもないし。じゃあ、とりあえず、一個ずつ、こう、シェアアトリーに追加されていくのを楽しみにしてます。
楽しみにしててくださいよ。
で、すごく、その、なんか、時間がかかって、僕がそれを急に話題にするかもしれない。
あ、そうですね。
で、この本知ってます?とか、あずまくんに言って。なんか、読書サークル的なものが あってもいいのかな?でも、それはそれで違うのかな?
どうなんですかね。誰だったっけな?セネカ?だったかなったか忘れたんですけど、なんかその読書会をめっちゃバカにしてる哲学者みたいな人がいて本なんて大勢で読んで何すんだよみたいなことを言ってる本があって、それがすごい好きだったんですけどちょっと忘れた。うん、まあ、ちょっとわかるなという。ちょっと読書会ってあんまり僕はちょっと好まないんですよね。僕はわかりません、この感じ。
読書会がよく、まあ実はあんまりわからずに言っちゃったんですけど、
うん、なんか僕の感覚としては、読書って超個人的な体験なんで、
はい、
それをなんかこう同期させてシェアさせて一緒にやるのってなんかちょっと気持ち悪いというか、まあまあそれだけの感じなんですけど。
なるほど。でもそれを面白く語ればこんな風にめちゃめちゃ買っちゃうっていう。
そうですね。もうあれよあれよ、うん、やっぱみんなそれぞれに別々の本を読んでそれを持ち寄ってるっていうのがすごい良かったですねでもその話してる中でこう共通してる興味だったりとか、実はここでも同じようなことが言われててみたいな話とかポンポン出てきて、繋がっていくのがすごい鮮烈な時間でした。はい。
いやーすごいな。ちょっと自分にはあんまりできないやつだなっていう
か。できない、なかなかできないと思いますよこれ。やっぱね、めちゃめちゃそういう文化的なことをもう夜中喋り倒してる人たちが集まってる場だから
すごいな
っていうね。はい、じゃああとは技術制作デザイン表現にまつわる話をちょっと一つお願いします。
わかりました。表現とかにまつわってるとは思うんですけど、
あ、じゃあまつわってるっていうことで、
じゃあ僕はですね、あれ第何回だったかな、写真、
フォトストレージの話ですかね。はい。
あ、そうそう。フォトストレージにまつわる哲学になりかけた話を。
なりかけて、なれなかった。入り口をなぞって終わったやつですね。
うん。ちょっとこう、そこに何か入り口があるぞっていうことを、
はいはい。
示して終わったのが、ずっとすごい気になっていて。
あ、そうなんですか。
もうずっと最近、なんていうか、ストレージについて考えてるんですよ。
ストレージについて本気出して考えてみたら。
もう本当にね、
はい、
土日休もうと思ってたのに、ずっとストレージのこと考えてた。
とんでもないことになっちゃったな。なんか申し訳ないですね。
いやいやいやいや、でもね、ちょっとストレージを、
はい、
まあやっぱね、いろんな、サービスに依存していくっていうのは、便利だけど、良くないなっていう思いもあって、はい、
その時の話を遡ると、写真、記録イコール人生になってしまうと、人生をフォトストレージを持ってる会社にずっと絞り上げられ続けて、首根っこつかまれ続けてい
いのかよっていう、
死んだ後もなんかもう墓の面倒を誰かに見てもらうみたいな感じで金払い続けないといけないし、それがなくなった瞬間人生が無に帰してしまうってことになっちゃうけど、いいんですかそれでっていう話ですね。
まあ僕はたまにMac とか Windows とかやめて、
はい、
Linux で過ごしてみようみたいに思う時があって、Linux をしばらく使って、あーって疲れて、なんかどれかの OS に戻るみたいなことが多かったんですけど。
それを、テッドさんは避難訓練って呼んでましたよね。
そうですね。避難訓練がてら、ちょっと最新の Ubuntu 触っとくか、みたいな。
はいはいはい。
まあ、ことはやってたんですけど、
うんうん、
やっぱ、ストレージのサービスは、首根っこ捕まえてる感がかなり強いので、
確かにね。
基本的には、自宅サーバーで ファイルを管理するっていうことをやってるんですね。
うんうん、
で、それが、まあ、ドロップボックスみたいな機能のものをサーバーを自分で立てて、回すっていうのがあって、
うんうん、
まあ、それ自体は、自分で開発したものじゃなくて、まあ、インストールして動かしてるだけといえばだけなんですけど、
うんうん、
まあ、それによって、ドロップボックスにこうずっとお金払ってたのを何年か前にやめて、で、自分で、例えばシェアするときも、自分のサーバーにアップしたものをシェアリンクを発行して、鉄塔と名の付いたURL を送りつけて、ここにアップしておいたんでダウンロードしてくださいっていうのが趣味だったんですね。
一番かっこいいよ、それが。いや、一番健康的だと思いますよ。
で、それで、当時10万弱かけて、5年前ぐらいにパソコンを買って、で、電気代を300円ぐらい払い続けて、結果的には得をしているので、
はい。
得っていうか、まあそれを作るための苦労とか考えたら得かどうか分かんないけど、
はいはい、
金額的にはまあ道楽の中では苦労している道楽なのかなっていう
まあ趣味という前提でいくとかなりプラスが出ている、
まあ意外にプラスが出た趣味ぐらいの感じ、
はいはい、
パチンコで勝ったぐらいの感じですけど
まあだってそのイメージキャストの毎回収録した後のファイルのやり取りとか保存してる場所って全部鉄塔さんの自宅クラウドサーバーというか自宅ストレージに保存されてるし、それのおかげでイメージキャストやれてるみたいなところありますからね。
まあ、それはちょっと言い過ぎですけど。まあ、1テラ、2テラでビビらないというか、
どんと来い。
来いと思えるんですけど、
うん、
まあ、そろそろサーバー変えてもいいかなと思って、いろいろ調べてたんですよ。
はいはい。
で、というのも、写真を保存するのを今、Adobe のストレージに頼っていて、
うん、
写真だけ Adobe なのかっていうのがすごいモヤモヤしてたんですけど。
ああ、他は全部ね、自前でやれてるのに。
そうそうそうそう。なんだったら、ビデオ会議のリンクも自宅サーバーのリンク送ってたりしましたからね。
かっこいい。
でもちょっと使いにくくて。
ああ、ちょっとズームとかじゃないんですけど。って。
そうそう。
ズームでもなくて、ミートでもなくて、チームスでもないんですけど。
最近結構宗教上の理由でって言ったらあんまり聞かれなくなってきて、ズームはちょっと宗教上の理由で契約してませんので、鉄塔のクラウドでいいでしょうか。
鉄塔で。競技がね。
っていう感じだったんですけど、
はい、
Lightroom CC というのが、すごいクラウド前提のソフトで、ストレージの契約をしないことには始まらないみたいな使い方をするんですよね。
写真管理ソフトですね。
あ、そうです。写真管理ソフト。
昔はその大量の写真を自分のハードディスクの中に詰め込んで、で、それを Lightroom でずらーって出して見たりとかできるソフトだったけど、今はもうそんなことしないんですね。
それもできるけど、メインストリームになってるバージョンの Lightroom は、まあ、クラウドがどっちかというと前提で。
へぇ。
まあ、でも、それでも結局、元データ自体は持っておくことになるから、ストレージ自体は食うんですよ。取った分だけ。
ああ、まあそうですよね。確かにね。クラウドストレージにアップしたから手元のやつは全部消していいやとはなんないですもんね。
で、これでいいのかっていうのは結構モヤモヤしてて。で、Lightroom Classic っていうバージョンだと、まあ、その通り、ちょっと古めな思想で作られてるんですけど、今でもずっとサポートされていて、
うん、
まあ、どっちかというとプロ向けのライトルームみたいな雰囲気のあるやつがあって、久々にそれを調べてみたら、自分のストレージを使いながらも、ライトルームの全機能が使えるみたいなやり方があって、あ、なんだ、できるんじゃんってなって。
つまり、クラウドストレージを契約せずに、自分のサーバーに写真を詰め込んだままでも、
そうそうそうそう。で、ハードディスクだけは買って、でソフトだけ Adobe の、
はいはい、
まあ、しょうがないんで、まあ、サブスクは払うんですけど、
はい、
ストレージは、まあ、自分のものだから、いつ何かあっても、すぐピボットができるというか、
はいはいはい、
まあ、そういう状況にできるんですよ。
その上で、なんかこう顔認識機能だったりとか、そういうのは全部動いてくれるんですか？
そうなんですよね。
あ、めっちゃいいですね、それ。
うん。で、いいじゃんってなって、で、しかも、まあ、サーバーがちゃんとグローバル IP アドレスがあって、ドメインも持ってるから、まあ、インターネット経由でアクセスしても、まあ、申し分ないというか、なんだったら家は 10GBps 契約してるんで、速度に関しては、他のストレージよりもしかしたら早いんじゃないかぐらいの。まあ、CPU も自分専用なんで、もしかしたら結構早いんじゃないかなっていう感じではあるんですけど。
自分専用のクラウドフォトストレージができちゃった。
できるなって思って、ちょっとハードディスクを買い込んだところですね。
お
で、それでいろいろ調べてたら、
はい、
結局僕、最新の何かが好きかっていうよりも、 なんかそういうストレージとか物理的にこう動いてるマシンみたいなのがなんかどうしても好きで最新の iPhone が出てもそんなに調べ物をめちゃめちゃ深いところまで調べたりしないんですけど、サーバーの運用のことをずっと調べ始めたらハマってしまってでファイルシステムを何にしようみたいな
はいはい、あ、そっち系のね、
ファイルシステムっていうのはHFS とか NTFS だったら聞いたことがあるかもしれないですけど、
はい、
まあファイルを保存するための基盤となるフォーマットっていうんですかね、みたいなもので、でそれで最近知ったのが ZFS っていうのがあって、あの ZFS 自体はまあどうやら結構前からあったらしいんですけど、あんまり一般の人が使うものではなくて、まあサーバーのために作られたようなものだったりするので、
うんうん、
まあ触れてこなかったんですけど、だんだんそれがすごい万能の全ての解決策というか、なんだろう、ファイルシステムって、まあただファイル保存するだけだから、まあ動いてくれればいいじゃんって思ってたんですけど、
そんな違うもんですか？
いや、すごい違うんですよね。でそれが、一つは、まあ、ファイルの整合性がすごい保たれていて、データの消去、間違って書いてしまったり、実は破損しているデータだけど、書き込み自体は成功してしまって、エラーに気づかないみたいなことが起こらないようにできていたりして、まあ、実は昔の JPEG とかは、1000枚に1枚かな、もっと少ないかもしれないけど、ちょこちょこ壊れてる JPEG があって。
あったあった。そのなんかデジカメの写真とか、バーっと入れて、見たらなんか一個なんかめっちゃガビーってなってるやつとか、
そうそうそう、グリッチかかっちゃって復元できないみたいなのがたまにあったんですよ。
あれってファイルシステム起因なんですか？
まあ物理的に故障してたかもしれないんですけど、ファイルシステムが ZFS だったら起こらなかった可能性があります、ね、
へえ。
まあそういうことに対して気づけるための機能がついていたりとか。
なるほど。
タイムマシンって使ってます？
昔使ってました。
あ、僕も昔使ってて今は使ってないんですけど、
はい、ご自宅のハードディスクがいつでもそのパソコンの丸ごとバックアップになるよっていうアップルのソフトですね。
要はパーティションを丸ごとクローンしてバックアップを取れる。で、それでいつでもサーバーだったりパソコンの状態をある時点にロールバックできるみたいな機能だったと思うんですけど。
そうですね。
すごいなと思うのは、そのスナップショットを撮るときに1個目はまあ丸ごと容量を食うけど、2回目からはなんですかね、差分だけコピーするようになっていて、うん、でしかも2回目3回目ってコピーした時にその途中のやつを参照した時全て揃ってるように見えるんですよ。あの辺すごいよくできてるなと思ってたんですけど、まあ ZFS ではそれをファイルシステムのレベルで実装してあるので、その OS の機能としてついているとかじゃなくて、もうそのスナップショットさえあれば、あのどんな OS でも ZFS さえ扱えれば復元できますみたいな。
もう何もかもが差分バックアップに勝手になっちゃってる。
そういう機能がある。
あ、そういう機能がある。
うん。これはね、安心感がある機能の一つだなと思ったりとか。まあ、あ、もう面白い話じゃなくなってきたかもしれないんですけど。
いや、いいと思いますよ。こういう話たまにはしておいた方が。
いいんですかね。
ちゃんと威嚇というか。
いや、なんか調べれば調べるほど面白くて。
はい。
あと、レイドも入ってるんですよ。
ファイルシステムの仕様の中に。
そうそう、レイド。レイドとは何かというと、
お願いします。
一般的なレイドっていうのは、あのハードディスクを2台用意して、でそのどっちにも同じデータを常に書き込むことによってどっちか壊れても大丈夫にするっていう仕組み でそのレイドを使うと2個あったとしても、まあ、まるで1台のハードディスクかのように使えるから、利便性を損なわずに冗長性って言ったりしますけど、まあ安全性というかデータが消えるリスクを最小限にできますよっていう、
はいはいはい、
でこれはまあいろんな実装方法があって、ものによってはあのハードウェアというか、あの専用のカードをつけて、でそのカードにハードディスクを挿してカード経由で読み書きするみたいなことをする。でそうするとカードが壊れたらどうするんだって話が出たりとか、まあソフトウェアでやる場合はそのソフトウェア、まあそうですね、のバージョンによってちょっと困ったりする可能性があったり、
はいはいはい、
まあちょっと扱いにくいところもあったんですけど、まあ ZFS はファイルシステムレベルでレイドをサポートしていて、
うんうん、
なんだったら極端な話 USB メモリとハードディスクと SSD の3つでレイドを作るみたいなこともサクッとできちゃうような、
ああなるほど、
ことがあってですね、その辺非常に行き届いてるんですよね。
うんうんうん。
で、あ、確かにそういうことってファイルシステムでやってくれた一貫性があっていいよなというのは言われて気づくというか、でその辺も入ってるし、それと面白いのが、
はいはい、
オプタンメモリーとかフュージョンドライブって聞いたことあります？
うっすら聞いたことあります。 フュージョンドライブの方は。
そうですね。あのフュージョンドライブはですね、ハードディスクなんですけど、あの昔 iMac に搭載されてたんですよ。
はいはいはい。
で、ハードディスクって基本的には速度が遅いけど、まあ容量が大きかったから、当時 SSD が高かった状況では、まだこう不採用にはできなくて、でも速度が遅いのだけ解決したいなっていうことで生まれた解決策の一つです。で、そのフュージョンドライブは、もの、
はい、
としてはハードディスクと SSD が一つに、なんていうかユニットになっていて、で、それを、まあ普通のハードディスクと同じように読み書きすると、部分的に SSD が最適化してくれて、読み書きの多いファイル、まあ例えば OS のシステムファイルみたいなものは、高速に読み出せるようにこう自動的に配置してくれるから、もうハードディスクなのにめちゃめちゃ早いみたいなことができるドライブがあったんですけど、
なんか懐かしい響きですね、フュージョンドライブって
そうですよね。
その SSD が丸ごと使えなかったような時代の産物ですよね、どっちかというと。
今は1テラとかでも全然安く買えるから、まあ消えちゃったもの、消えたって言っていいのかな、ものだと思うんですけど、ZFS にはそういう機能もあって、ハードディスクに書き込みをしたいとき、まあ、例えば僕だったら10テラとかの領域が必要だったりするから、さすがに SSD でそれを用意するのは厳しいっていうことでハードディスクを使うんですけど、でそのハードディスクのアクセス速度が遅かったとしても、そのキャッシュとしてあのメモリだったり SSD に分散というか、よく読み書きするファイルをどんどん置いておけるというか、
控えさせておいてベンチに、
そうそうそう、でそうやってすごい高速なキャッシュとしてメモリも使えるし SSD も使えるっていうところが結構重要で、はいはいはいはい、非常に安全性が高くて、かつ性能も犠牲にしていないっていう、
うんうん、
こんな夢のようなものがあったな、なんて今まで使わなかったんだろうっていうシステムなんですよね。でそれでめちゃめちゃ嬉しくなってメモリも買いました
いろんなもん買ってるな、ハードディスクもかき集め、メモリも買って。
まあでも、あの、どっちにしても5年間ぐらい使ってたから、
うん、
あのそろそろ交換しないとやばいなっていうのはあって、まあそれでの調べ始めてたっていうのがあったんですけど。
いやー、いいですね。
いやー、でも ZFS でなんか全部良くなるじゃんってなって、もうサーバーをめちゃめちゃ高速化することに頭のリソースを割かれてしまって、何ですか、仕事がままならないというか。
いやー、いいと思います。その興味の飛び先が。いいですね。あの、テッドクラウド提供してほしいですね。
はい。あ、まあ、提供はできるけど、提供しても、雷が落ちてるから、ちょっと電源切りますとか。
ああ、もうそう、全然それでいい。その、民間のね、街のクラウドサービス、TWS やってほしいですね。テッドウェブサービスを。
ウェブサービスかどうか、まあまあ、ファイルストレージ。うん、
でもその世のねエンジニアが年収を上げるためにアマゾンの AWS の試験とかめっちゃ頑張ってやったりとかね、その Google のクラウドの試験とかをやって、要はその大企業が提供している巨大なクラウドシステムに自分を最適化していくための努力をしている、
うん、
最中に鉄道さんが自分でクラウドサービスを提供するとしたらどうなるだろうみたいな感じで、ハードの側から行って。
いや、どうなるかな。
で、家になんかネットワークの回線やらなんやら、なんか、もう物理の紐を引き込んでいって、
はい。
でやって、そっちの方に、やっぱ日本の未来はあるよな。
どうかな
っていうことを、のぼり大雄さんが言ってました。
あ、そうですか。
そう。
そう言われたらちょっと自信持てるけど。
その基盤に乗っかる人じゃなくて、基盤を作れる人をたくさん作んなきゃダメなんだぞ、日本は、みたいなこと言ってたんで、鉄道さんはそれです。
まあ、ありがたく使わせていただいている側みたいなもんだけどね。
まあまあまあ、
まあ、まあでもやっぱ手元で動いていることのなんか嬉しさみたいなのがすごいあるんで、結局これは道楽だと割り切らないと。
やっぱね、そこは大事にした方がいいと思います。クラフトですよ、クラフト時代は。
そうですね、
クラフトストレージですよ。
クラフトストレージ確かに、
はい。
まあでも一応便益について少し言うと、同じぐらい、だいたい僕1日平均 2GB ぐらいデータが増えてるんですよ、はい、自分のデータ。
とんでもない生活をしてますね
そのペースでいくと10年間でなんか60万ぐらいかかりそうなんです。
ああ、
もし全部クラウド借りてたとしたらなんですけど、
はいはいはい、
それを借りずに済んでるから、まあそこまではかかってないんですけど、それを今回本格的に写真も全部もうインクルードすることによって、 多分40万ぐらい得するんですよ。
お
トラブルがなければ。
そのね、トラブルがなければっていう前提があれなんですけどね。クラウドストレージを使う理由なんですけど。
そうなんですよね。まあもちろんレイドは組むし、あのバックアップも別に取ったりはするんですけど、うん、まあそうは言っても絶対ではないというか、まあクラウドの方がいい面は、まあそりゃいいんで。
そうですね。まあ、家が燃えたら終わりですからね。
ですね。家一軒なら大丈夫かな。
あ、大丈夫なんだ。
一軒なら大丈夫なようにはしてるんですけど、東京が燃えたらもうダメかな。
それはさすがに。
ちょっと実家にもね、バックアップサーバー置いとくかどうかっていうのは少し悩んでますけど。
いや、すごいな、マジで。
しかしね、実家に固定 IP アドレスをつけて、それで、なんかね、ネットの料金が高くなったんだけどって言われるのも、いや、じゃあ払います。あれ、なんかお金が。
何に払っ、何のために。
というので、固定 IP アドレスを持っている友達って言ったら、はい、まあ、東くんぐらいしかいないので。
いや、僕手放しちゃったんですよね。
あれ手放したんだ。
そうなんですよ。
なんだ。
コデックスで使うかと思ったら使わなかったんで。
ああ、手放してなかったら、あの、取引したかったんですけど。
惜しかったな。
あの、うちのバックアップしてもらう代わりに、はい、あの、サーバー1テラあげますみたいな。
いや、全然よかったな、それでも。力になれるなら。まあ、これはやっぱり世の中の趨勢として、海外のどこになるとも知らない、こう、大企業のクラウドのね、データ、センターにこうデータを預けるよりも誰が持ってる顔の分かる地元のローカルに根ざしたクラフトサーバーを使おうよっていう、
はいはいはい、私が作りました写真が、
そう生産者の顔が見えるローカルに根ざしたコミュニティをね作っていこうっていう話ですね。
いやちょっとね危うくうんうんって言いそうになるんですけど
危なかったバレたか、
まあ、素敵なねあの考え方だと思いつつ、
はい、
僕は本当にただの趣味なので、
はい、
あのそれをそのように評価してもらう分には いけど、
はいはいはい、
僕はそんな理想とかじゃなくて本当に家でねハードディスクがぐるぐる回ってで1個たったの3ワットだって思うのが嬉しいっていうそういうことです
はいはい、はい、
それであのもうね非常に恥ずかしい話ビジョンプロより ZFS の方が自分をワクワクさせてくれるという。
おー、この間、ついに発売されたビジョンプロより。
そう、なんかね、ワクワクするんだけど、今ね、一番ググってるものは ZFS で。
ファイルシステム。
そうそう、まあ、他にもいろいろググってますけど、チャッピーも、
チャット GPT の話ね。
何、聞きすぎて答え、あ、チャット GPT が答えてくれなくなるまで聞きまくってますね。
答えてくんなくなることあんだ。
あの、ない、使いすぎで、
ああ、そういうことか。
止められるっていう。
うんともすんとも。いや、すごいな。
で、なんか、ネットワークの最適化の話だったりとか。
へぇ、
いろいろ調べてると、すごい面白くて。でも、そんなにサーバー運用に関して、プロフェッショナルなわけじゃないんで。
うん。
へぇって思いながら、まあ、それを利用させてもらってるだけではあるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
まあ、
その辺のこと結構、チャット GPT に聞くのいいっすよね。ネットワークって実際どうなってんのみたいなとか。
そうですね。
結構僕も勉強になって。たりとかしてますね。
まあもちろんちょっとそれだけだと正確性が微妙な時あるんで、いろいろ
裏取ったりとかね。
いやーみたいなことが今の趣味です。
今日すごいな。
早く組みたいな。サーバー組みたいな。
今日は非常にいい回になったと思います。
どうかな。
エンジンがかかってる様子が見られて僕は良かったです。
はい、良かったです。
はいはい、イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。あの鉄道さん の、そのネットワーク費用だったりとか、はい、サーバーにかかってる電気代とかもあのちょっとサポーターからのお金から出そうと思っております。
え、嬉しい。
はい、あのまあ、ちょっと一部負担みたいな形になるかもしれないですけれども、
ちょっとでもあの僕頑張って5ワットでも減らすぞとかやってるんですけどあの10ワット分ぐらい払ってくれたら結構嬉しい。
わかりました。
はい、
はい、ということでですね、皆様からの温かいご支援が鉄道さんのハードディスクを回しますということ
で。いや、そうですよ本当に、はい、
詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。 Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は2月17日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。